たくったる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もたくさんメッセージ頂戴してます。まずこちらは初めてお便りします、お話を拝聴して鉄分不足のように思いますというメールをくださってるのはね、東大阪市の坂本真紀子さんです。いや鉄分不足の人多いんですよね、本当にね。続いてこちらラジオネームアップルパイさんは大阪市北区から送ってくださいました。紅麹のサプリで腎臓の病気のニュースにびっくりしました。健康になりたくてサプリを取っているのにそれが原因で病気、ましてや人工透析だなんて、しっかり調べてほしいですと。この話題はね、皆さん気になってるかと思います。他にも大正区からは林康雄さん、堺市西区から川上美代子さん、京都市伏見区からぎっくり腰のボアコンストリクターさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ紅麹ね、紅麹自体別にね悪くないんだけど、
昔からそれ自体は本当にいいものなんですよね。そうそうそう、
ただね僕ね一回ぬか床、まあ、ぬか漬けやってるでしょ、
ええ、
何年前かな、しばらくちょっとほったらかししちゃってね、
うん、
開けたらさ、
はい、
紅麹繁殖して真っ赤返ったよ、
で
さすがにね大丈夫だと思ったけど、やっぱ気持ち悪いからそれ捨てたけどね。
ああそうですね、
ま
あ、
ただ10年前から置いてるねぬか床ストックがあるんで、うん、殺菌して密閉して置いてるやつがあったよね、
10年前から、
うん、だから今それ使ってるけどね。
はあすごいですね、
うん、まあねだから紅麹もね発酵食品だし、まあ、やっぱ成長作用もあるよね、
はい、うん、だから結局あれは途中で
別の
ものが、まあ、
まあね、これからいろいろ分かってくると思うんだけど、うんうん、だから今はねちょっとなんともね言えないけどね。
そうですね、うん
ね、まあ、腸の働きって聞かれたらさ、みゆきちゃんなんて答える？
え、それは消化吸収でしょ？
そう、大体ほとんどそういうよね。
違うんですか？
いやいや、だから一般的にもね、まあ、栄養の消化吸収から、うん、まあ、排泄までと言われるんですね、
はい、
でね、腸内細菌に助けられてね、もっとさまざまな働きしてるんですよ。
他にも何か働いてるんですか？
だから腸内細菌が発酵して毒素を、ね、分解解毒したりとか、
うん、
あとね、まあ、有機酸、短鎖脂肪酸とか、まあ、ビタミン、あとね体内酵素、体内ホルモン、免疫物質の生成とか、あとね血液浄化とかね、それから造血作用とか、
うん、
20種類以上の働きしてるんですね。
よう働きますね。
よう働きますわ、
うん、
ね、で一般的にね血液は骨髄で作られるって言われてるでしょ、
はい、
ね、で昔から腸管造血っていう理論があるんですよ。
腸でも作られてるかもしれないと、
は
い、
まあ、千島学説、あるいはね、まあ、もう亡くなりになったけど森下圭一博士の森下圭一学説って言われて、
うん、
赤血球は腸管で作られるっていう理論なんですね。
へ
で多くの、ね、医者がそんなバカなことって言われてたんですけど、まあ、認めてる先生もいるのよね、
うん、
でね、2018年の研究でねちょっと面白いことがあったの。
何があったんですか？
で腸をね移植した患者さんの血液に、
うん、
ドナーの血液、まあ、白血球がね混じっていることが確認されてんの、
はい、あら、ということは腸に血液が、
だから腸で作られてるってことですね。
はあ、うん、
で腸は単なる管じゃなくて、まあ、第二の脳って、ね、言われるほど複雑な組織なんですよ、
うん、
で表面がね絨毯の毛のような腸の絨毛、これ5000万本に覆われてるんですよ。
はあ、
で表面積はね皮膚の200倍、まあ、テニスコート 1.5 面分で、まあ、これだからずっと広げた場合ね、
うん、
で、まあ、あの体の外にね接してるわけですよね。
外に接しているっていうのは
だから腸の中って体の外なんですよ。
ほう、うん、
で要するに腸の中には内容物があるけど血管がないよね、
はい、あ、そういうことですか、う
ん、だから体の外なの。
ほう、
で腸には全身のね毛細血管の55% 集まってるんですよ。
そんなにあるんですか、はい、
でリンパ球の 60% が集まってます。
ほう、
で脳以外のね神経が 50% 集まってるんですよ。
すごい集中してるんですね腸に。
と腸は最大の免疫組織、うん、最大の末梢血管組織、最大の神経組織なんですよ。
みんなそんな認識してないですよね、うん、腸に対して。
そうね、
うん、
でね脳内ホルモンのセロトニンってね、これねセロトニンはね 90% が腸に集まってるんですよ。
え、9割 も、
で血小板に 8%、
はい、
脳にはわずか 2% しかないんです。
うわ、なんか頭の方に行ってるイメージありますけど ね、全然少ないんですね。
だから、脳内ホルモンっていうのもね、腸内ホルモンなんですよね。
ですよね、
だからね、もともとはね、腸の伝達物質と言われてるんですね、はい、特にね、腸はね、12指腸から小腸の機能がすごく大事なんですよ、
うん、
だから大腸は 1.5 メートルで水分吸収と排泄に関わってますし、
はい、
小腸はね、まあ、5メーターからね、長い人6メーター近くあるんですね。
そんなに長いんですね。
で12指腸、空腸、海腸に分かれていて、様々な働きをする場所で重要なんですよ、
うん、
そのね、大事な小腸にもね、病変が見つかってんの。
は
あ、だから小腸は病気にならないって昔言われてたよね。
そうなんですか、はい、
でこれね、421人ね、ダブルバルーン内視鏡で検査しまして、
うん、
215人、なんとね、 51% の人の小腸に病変が確認されてんの。でその中にね、小腸がんが7例見つかってるんです。
小腸がんっていうのがあるんですか、はい、
で抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリンなんかによるね、まあ、傷とかただれの炎症性腸疾患ってすごく今増えてるんですね。特にね、痛み止めの鎮痛剤による炎症も多いんですよ。
うわ、
その他、まあ、農薬とか添加物なんかのね、化学物質、あと高脂肪高タンパクの食事で腸内細菌のバランスが、まあ、非常に悪くなってる、まあ、そういう人もいらっしゃるんですね。で血液検査の異常とかね、病気も毎日の食事とね、腸の機能低下が大きな原因の場合があるんですね、
はい、
だから健康維持を考えて、まあ、その運動とかその他ね、実践することも大事なんだけど、やっぱりね、健康維持の基本は毎日の食事と食べ物の受け皿、ね、特に小腸と腸内細菌のバランスを良好にするっていうのがすごく大事なんですね、
はい、
だから昔からのね、郷土料理ってね、大体まあ和食中心でしょ。
そうですね、
で、うんうん、高温調理とかね、油物を控えて発酵食品しっかり食べるわけよね、
うん、
だから昔ね、天ぷらってね、ボンと生姜しか食べなかったって。
そうですよね、贅沢品ですもんね、うんうん、
でね、まあ、特にね、今外食だけじゃなくてね、ご家庭の料理も発酵食品と食物繊維、ミネラルの摂取量を不足してるし、油使った料理多いよね。
そうですね、確かに。
でこのご時世ね、野菜が少ないと思ったらね、やっぱりね、食前のサプリも活用すべきなんですよ、
うん、
だから私いつもね、カバンの中に、まあね、乳酸菌生産物質ビオネのスティックと、あと舞茸の錠剤と、
うん、
あと海藻もらったの錠剤いつも入ってるんですけどね。
そうですよね、いつも、う
ん、で食前まあ大体まあ飲むようにしてるんですよ、特に今外食の時、
はい、
で、まあ、私ね、時々、まあ、火曜日金曜日ね、事務所の近くの喫茶店行くんですけど、
うん、
火曜日金曜日魚料理なんですよ。
あ、そうなんですか。であ、それ分かってたらありがたいですね。
でここはね、もうね、うん、根菜類ね、ものすごくたくさん使ってるのよね。
へ、
珍しいんですよね。でまあ、腸のね、働きが気になる方ね、やっぱり味噌汁、酢の物、漬物、梅干し、ね、その他、レンコンとかね、ごぼうとかね、そういった根菜も食べた方がいいし、
うん、
でただ、ね、塩分が気になるっていう方時々いるんですね。
あ、そうですね。
でご飯を食べれば塩分は薄まります。
あ、じゃあご飯と一緒に食べるっていうのが大事ですね。
梅干しもね。でまたね、これからね、暑くなって汗かけば塩分も排出できるわけですよ、
うん、
でその他ね、カリウムの多い夏野菜はね、塩分の排出を促進してくれるんですよ、
うん、
だからぬか漬けなどの発酵食品にはね、乳酸菌発酵の乳酸菌生産物質が微量含まれていますね。これはね、小腸の働きを助けてくれたり、ミネラルの吸収力を上げるわけですよ。だから例えば鉄分不足の人、
はい、
ね、これまあミネラルって十二指腸で吸収するんですけど、乳酸菌発酵の食べ物をね、発酵食品食べれば、まあ、十二指腸の働きなんかも少しね、良くなるんですよね、
うん、
で吸収力も上がります。
はい、
あとまあカルシウム不足と言われている人も基本的にやっぱり十二指腸の機能低下も考えられますね。でね、大腸のビフィズス菌には、まあ、オリゴ糖がおすすめです、まあ、先週もね、詳しいお話したけど、
はい、
でお料理の甘味料としてお砂糖代わりに使うには、純度 55% のフラクトオリゴ糖シロップがいいですし、
はい、
まあ、その他ね、ヨーグルトとかね、パンに塗ったり少し甘みが欲しい時はね、
うん、
純度がね 95% のフラクトオリゴ、フラクトオリゴ糖95っていうね、シロップがあるんですよ。
あ、これは甘くて、でも、
いや、だから甘みはもう、うん、お砂糖のどうかな 2,3 割ぐらいかな、
はい、
うん、でもね、 ちょっと甘み欲しいっていう時ね、でオリゴ糖たくさん食べたいっていう人ね、うんうん、普通のシロップのフラクトリゴ糖はたくさん入れたら甘くなりすぎちゃうから、
はい、
だから、まあ、この95っていうのがおすすめですよね、
うん、
でフラクトリゴ糖95ってね、まあ、シロップのオリゴ糖の中でね一番純度が高いんですよ。
いやなかなかそんだけの、ね、高純度のものってないですよね、
うん、だからねシロップのオリゴ糖もね含有量が 10% のものなんかもあるんよね。だからお砂糖食べて
んと
変わんないよね。
うん、
だからね少し甘みが欲しいしオリゴ糖いっぱい摂取と思う人はフラクトオリゴ糖95がおすすめですね。
はい、
でねもっとね高純度で甘くないオリゴ糖は純度 99.5% 糖質 0% のビオネビートオリゴがおすすめです。
はい、
でね、ビオネのビートオリゴはね市販されているまあ、他にもビートオリゴとかラフィノースってオリゴとあるんだけど、
うん、
これよりもね純度が高いんですよ。でそれとね仮にする段階で水分がね十数パーセント飛ぶんで、
うん、
だからね市販されている安いラフィノースとかビートオリゴよりも、
はい、
十数パーセントね純度が高いんですね。
うん、
まあ、腸内細菌はね腸の部位によって住んでる菌が違いますから、
はい、
まあ、小腸の乳酸菌には乳酸菌の発酵食品、大腸の微質菌にはビートオリゴとかフラクトオリゴと、
はい、
ね、大腸の酪酸菌には食物繊維が必要です。
うん、
そういった観点から考えると和食はね日本人の腸内細菌を健康にしてくれる食べ物なんですよね。
そうですね、やっぱりもう原点に帰ってその和食を見直すっていうのは本当大事ですね。
そうですね、だから私ね、まあ、外食するって言ったらもう大体もう和食の店、
うん、
まあ、焼肉屋ってね付き合いでね年に1回ぐらいかな行くの。
でもねその後にはちゃんとね海藻物語とかしっかり飲んであこの前ですね。はい、皆さんもぜひお試しください。ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の佐藤大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ純度 99.5% 糖質 0%、こちらを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体を愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。